誰かと思えば、またあんたかい。今日もまめに通いに来たのは関心と言いたいとこだけど、残念だったね。あいにく姉さんは留守。というか、ちょっと立て込んだ事情があってね。しばらく会えないと思うよ。そうだね。詳しいことはわからないけど、早くて数週間、遅くて一、二ヶ月ってところだね。まあ、ともこれは夢のような腕前次第だけどね。あ、それじゃあまた私に稽古をつけてほしいって、供物もあるからどうぞよろしくって。はぁ、ダメダメ、そんなこと言っても私はやらないよ。この前は特別に稽古をつけてやったんだからね。それに供物って言ってもどうせ甘いものなんだろう。案の定甘いものじゃないか。これじゃ受けてることはできないね。え？こんなこともあろうかと辛いせんべいを用意してきた、だって。じゃ、あんたどうして私の味覚を知ってるんだい？は？山か？前回供物を渡した時にわずかに雰囲気が動いた気がしたから、ひょっとしたら甘いものがあまり好きじゃないかもって推測した、だって。あんた見かけによらず鋭いね。それに用意周到なところといい、少し甘く見てたよ。はぁ、わかったよ。そこまでされちゃ私の方が折れるしかないね。姉さんも空いた状況だし。仕方がないから稽古をつけてやるよ。とはいえ、いきなりのことだからね。何を教えるとか特に考えていなかったから、どうしたものかね。ああ、そうだ。それじゃあ今回は、基本的な達人技法の一つ、流体化を教えようか。これは達人の体が持つ極意要素の一つ。柔らかい体を突き詰めていくメソッドだね。柔らかいといっても足を高く上げるような見た目上の柔軟性じゃないよ。それよりももっと根本的な筋肉や内臓の質的な柔らかさといった方が正解だね。例えば超一流のスポーツ選手の筋肉は女の柔肌のように柔らかく、練られた生ゴムのように弾力性があると言われているけど、これが筋肉の本質的な柔軟性だね。一流になればなるほど、こうした質的に柔らかい筋肉の傾向は強くなり、逆にいつも鋼のように硬く緊張した筋肉を持つ選手は大抵は一流選手になれないし、仮になれたとしても怪我をする回数が多くなり、活躍できる期間はおのずと短くなる。いわば筋肉の質ってのは、それ自体がレベルを見極める要素でもあるわけさ。それと筋肉は運動を司る出力器官でありつつ感知器官でもあるからね。筋肉を緩めるレベルが上がるとセンサーが鋭くなり、正中線などの感覚も鋭く取れるようになるし、様々な事象を感知することもできるようになる。加えてこれの一番のメリットは、健全かつ安全に身体センサーのレベルを上げられることだね。あんたも知っての通り、精神方面だけでセンスを上げようとすると、人によってはバランスが悪くなったり魔境に落ちやすくなる。これはどうしてかというと、心身の偏りが大きくなるのが原因だね。いくらセンスがあっても精神だけ鍛えていてはいずれ頭打ちになるし、そもそもこの世界の存在は精神と肉体の二つで成立している生き物だからね。精神だけを鍛えるってのは不自然ってものさ。この技法は精神と肉体の両面のバランスをリスクなく整えてくれるし、単純に筋肉を緩める健康法としても有効だね。 その意味でも学んでおいて損はないよ。今回の稽古にあたっての前提条件はないけど、あえて言えば鍛錬や正中線を学んでいると少し有利だね。それと今日の稽古は体をそれなりに動かすから、途中で気持ち悪くなったら切り上げたり休んだり稽古スピードを遅くしたりと、自分の体力とちゃんと相談しながら無理なく学ぶんだよ。